説教悪魔も知る神の聖者、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。先週ですね、あの光先生のメッセージの箇所の箇所がちょうど あったと思うんですけど、今日は順番が違いまして、その直前の前の箇所が今日の箇所になっています。ちょっと夏の行事の日程がありまして、その都合で順番がちょっと入れ替わってるので、本当はこちらをが先で 先週のねメッセージがあった方が多分こう順繰りでいいと思うんですけれども、ちょっと一回ここからまた御言葉を思い返してみたいなと思います。今日の箇所はですね、イエス様がガリラヤ伝道を始めて、そして故郷ナザレに行ったわけですね。しかしながらナザレでは受け入れられずに、その町を去ってカファルナームという町に来て、そして行った奇跡の話が載っています。神の子として、こう交渉外ってよく言いますね。イエス様洗礼を受けて、その後こう交渉外っていうのがこう始まるわけですね。十字架におかかりになるまでの神の子としての使命を果たす、その歩みのちょうど最初の部分、実際的に動き始まった部分の話が今日のところです。イエス様がどのように福音を知らせたのか、救いのことをお話しされたのか、神様のことをお話しされたのか、またその言葉の元になっている力はどこにあるのか、そして人はどのように神様と出会うのか、このようなこう伝道する、神様のことをお伝えする時のこう基本ベーシックなところが今日のところには実はギュッと詰まってるんですね。イエス様の姿をこう振り返りますと、そのあたりの秘訣がギュッと今日のところは書いてあるなと思います。そのようなことをこう鍵になるキーワードの言葉からちょっと今日は見ていきたいなと思います。ちょっと本文というか今日の箇所のお話をしますね。今日の箇所はですね、イエス様の先ほど言いましたように交渉外が本当にこう実践的にスタートした様子が書かれています。そしてですね、この記事はマルコによる福音書にも書かれています。カファルナームという町で起きた出来事ですけれども、カファルナームという町はナザレの北東にある町で、ちょうどガリラヤ湖畔の北西部にある町です。そしてですね、ダマスコの途上ってダマスコって有名ですけど、そのダマスコにこう行く交通路になっているところで、割とこう栄えている町なんですね。大体このユダヤの時代ってどこかに行く道路の交通の起点になっているところの町がこう栄えるんですね。そして今日のこの、カファルナームもそういう町の一つです。またここは弟子のアンデレとシモンの住んでいた町です。そして実際にイエス様がこう宣教なさる時の割とキーになった町の一つでもあります。そしてイエス様はここでもナザレの町で行った、また他の町でも宣教したようにずっとこう街道で教えられるわけですね。同じように人に教えを施します。そしてその様子が書かれています。それでは早速中を見ていきたいなと思います。開いている方はちょっと飛ぶんですけれども、32節と36節一緒に読んでみたいと思います。すいませんね、ちょっと飛ぶから見づらいと思うんですけど、人々はっていうところです。いいですか、32節3、はい。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。はい、36節いきます。いいでしょうか、3、はい。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とを持って汚れた霊に命じると出ていくとは。そうです、はい。キーワードになる言葉はもう分かりますね。どちらにも共通して出てくる権威という言葉です。 イエス様はですね、この町に来ても安息日に街道で人々にこう教えられていたわけですね。そしてその言葉を聞いた人が、その言葉があまりにも権威のある言葉、力のある言葉であることに驚きます。この時代って神様の言葉というか律法の専門家がいたわけですね。もう律法が神様とのからいただいた言葉でしたから、その専門家のお話しするお話とは全く違うっていうことですよね。おそらくこの時代ってそういう律法の専門家やまた祭司だったり、そういう人からこうお話を聞いてたと思うんですね。律法学者だったり祭司さんから街道でお話を聞いてたと思います。特に安息日は祭司がおそらくお話をしていたことでしょう。そういう人の言葉とは明らかに違う力のある言葉、それを聞いた人が分かるほどだったということがこの状況で書かれていることです。その言葉自身が生きて働く力を持っている、本当にそのような身にこう要は迫ってくるようなおそらく言葉なんでしょうね。皆さんも聖書を読んでいたりとか、あともしかしたらこういろんなところでうっとこう心にスッと入ってくる言葉ってきっと経験があるんではないかなと思うんですね。フレーズだったり、まあ私なんかはゴスペルが好きですから、ゴスペルの歌の歌詞がスッてこう入ってきて胸にうってなる時がありますけど、そういう本当に心の中に入ってくるような言葉だったんだと思います。そしてこの権威とは何でしょう。この聖書の中でよく登場する言葉なんですね。一言で言えば神様の持つ権限が宿った言葉です。神様は創造主です。私たちを作られた言葉です。私たちを作られた方です。そしてですね、神様は私たちの鼻に息を吹きかけて命をお与えになりました。だから言葉も私たちに力を与え、また私たちを導き、私たちに未来の希望を与えるような本当に生きて働く言葉だったわけですね。それを語ったのがイエス様の言葉、そしてそれが権威というものだということをが分かると思います。神様の道からがその言葉の中で生きていて私たちを生かす、その時に本当に人々はその言葉を聞いて驚いたわけですね。しかしながらナザレでは拒まれましたけど、ここではおおと思ったわけですね。またその後半36節のところでは、その人となられたイエス様がこう私たちのところに来るわけですね。そしてすごいですよね。この権威と力を持った言葉が汚れた霊に命じるとは、命じてるわけですよ。普通はそういう、まあ、そういう人に普通話しかけないですけどね。私たちはどっちかというと避けて通りますけど、もしもですよ、そういう人に話しかけるとしたら人に話しかけますよね。霊には話しかけないですよね。やっぱりそのあたりが私たちとは全然違うわけですね。その方が苦しんでいる根本の部分に声をかける権威を持ってる、そしてそれを追い出す力を持ってる、それを周りの人はその言葉を聞いて感じていたわけですね。このようにイエス様はそのような神様の権威を持った言葉を語られる方だったということがわかります。そして人となられたイエス様は本当にそれがどのようになって、どのようなふうにその言葉が語れるように備えていたか、神の子でありながら人となってそれを私たちに見せてくださってるんですね。実はイエス様はですね、御業を行うときに必ずお一人になって静まって祈られました。神様と特別な時間を持つわけですね。そこでインプット、力をいっぱい神様から受け取るわけです。権威ある言葉を通しそれを働かせるために、イエス様ご自身が神様と向き合い、父なる神様と向き合い、そこから力をいただいて、そしてそれをアウトプット、働きとして出していく、 その姿が今日のところに書かれています。今日のところのちょっと後のところですけれどもね、この間光先生がメッセージした箇所の42節に、朝になるとイエス様は人里離れたところに出て行かれましたと書かれています。この箇所以外にも何箇所もイエス様はお一人になって、そして祈られ、それから活動を共にするっていうことが福音書には何箇所も記されていますね。私たちイエス様を信じている人、そしてイエス様から救われている人は神様の弟子って言われています。その人たちは大事なんですね。神様とひとたび祈る時間を持つこと、そこに私たちの希望と、そしてこの言葉の力をいただく、その秘訣があるわけです。しかしながら皆さんどうですか？私たちよく言わないですか？ああ忙しいから今日は祈る時間がなかった。ちょっと順番が違うっていうことですよね。私も今保育園で園長をしてますけど、もう行事、今プールやってるんですけど、行事が立てこもっちゃうと、もうとっても早いですね、祈り。神様、ノートに書いてあることを取りなして祈ります。イエス様の名前によってお祈りいたします。どうぞこの祈りを聞き上げてください。そしてもう一つは、神様今日も一日あなたと共に過ごせますように。本当に下手すると 2,3 分しか祈らない時も正直あるんですね。しかしながら本当に今日のところで、神の子であるイエス様ですら、もう力がもともとあるイエス様ですら、ちゃんとその時間を取っていた。そしてそれが本当にイエス様のが癒す力であったり、人を励ます力であったり、イエス様の愛に満ちたその行いへとつながっていったということを私たちに見せてくださってるんですね。そのことを私たち心に留めて、できれば日常の生活に生かしていきたいなと思うわけです。それではちょっと先のところのもう2つ目のキーワードに行きたいと思います。同じ箇所なんですよ。32節と36節一緒にお読みしたいと思います。32節いいでしょうか？3、はい。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。36節いきます。いいですか？3、はい。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう？権威と力とをもって汚れた霊に命じると出ていくとは。はい、わかります？もう一つ気がつきました？権威と、もう一つあるんです。同じ箇所、今読んだ箇所に出てくる言葉、驚きです。人々は驚いたわけですね。私はですね、ちょっとマニアックなので、動詞を見ると、こうそういう動作の表現を見ると、どうしても言語が見たくなるんですね。そして今回もですね、すいません、またギリシャ語の聖書を開いてしまいました。そしてですね、ちょっと見て、ちょっと発見があったんですよ。ここ、実はですね、この4章には、このイエス様の言葉を聞いて、そこは共通ですよ。イエス様の言葉を聞いて驚く箇所が3箇所あるんです。まず、それは、このちょっと前の週ぐらいですかね、光先生がメッセージしてくださった箇所、前のところの22節なんですけれども、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いてと書いてあります。ここに一つ目の驚きがあるわけですね。そして32節のところの、そこイエス様のガリラヤのその町、安息日に人々を教えられている、その教えている言葉を聞いて驚いたわけですね。そして3つ目、36節にあるその汚れた霊を追い出したその言葉を聞いて驚いたわけです。実はですね、この驚くという言葉違うんです。日本語ってね、面白いんですよね。読んだ人に委ねるんですよ、意外と言葉を。で、ヘブル語もそうですけど、割と明確なんですね。だから使い分けます。で、実はですね、この一つ目の22節のところの言葉、驚くという言葉なんですけれども、この言葉はですね、実はその言葉をこう見ますと、 イエス様は、イエス様のその口から出る恵み深い言葉に驚いたと書かれています。この驚きは甚だ怪しむ驚きっていうふうに意味が書いてあるんですね。怪しい、疑いを秘めた驚きなわけです。だからですね、この後のところに書かれていますよね、この人はヨセフの子ではないか、ヨセフの子供なのになんでこういう言葉をしゃべるの、そこに疑いの心情があったっていうことが実はその驚きの中に書かれていたんですね。そしてですね、今度2つ目は32節になります。カファルナウムの街道で安息日に教えられたイエス様の言葉を聞いた驚きです。その驚きは、その権威ある言葉に驚いたその驚きはこのままです。非常に驚く、もうおっと、あの要約には度肝を抜く驚くって書きましたけど、本当にもううっとこう一回あの豆鉄砲を食らったようにおっと呼吸が止まるような、本当におーっていう驚きですね。なんだこれはっていう驚きです。その驚きの言葉が使われています。そしてですね、36節、悪霊の取り、悪霊に取りつかれた人に対してではなく、その悪霊自体に黙れ、その人から出て行けとお叱りになった、その言葉の権威を、その権威に驚いた人の驚きはですね、恐れを抱いた驚きです。ここには恐れ驚くと辞書には書いてあります。この権威と力は何者なんだろう、人じゃないなって思うわけですよ。ここで分かる通り、同じ驚き、3回の驚きなんですけれども、この本当に悪霊に直接しかり、その根本の問題を断つイエス様のその人知を超えた御業にの時に発揮された言葉、その時に人は初めて神を知るんですね。神と出会うんですよね。この人ただものじゃない、この人の力は人じゃない、初めて思うわけですね。このことも私たちはちょっと心に留めたいなと思います。そしてですね、私たちは知らない間に実はこの恐れ驚く経験を神様との間で持ってるんですね。そのことも心に留めたいと思います。そしてですね、ちょっと私たち、ちょっと今日はですね、悪霊とこの台のと、どうしてこの台をつけたかっていうことの、答えになると思うんですけど、私は悪魔も知る神の聖者っていうふうにつけたら、あの娘に随分詩人のようなタイトルをつけるんだねって言われたんですけど、この言葉の、あの元になったちょっとお話をしたいなと思います。分かち合いたいなと思います。34節41節、これは悪霊が語った言葉です。34節、ああというところからですね、いいでしょうか、3、はい、ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている神の聖者だ、はい、もう一つごめんなさい、今日の箇所からちょっと外れます。41節、光先生がメッセージした箇所なんですけど、隣のページの上の方、悪霊もっていうところです。いいでしょうか、3、はい、悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである、はい、悪霊っていうのは悪魔の手下って言われています。もともとですね、神様から作られてるんですよ。そして悪魔っていうのは堕落した人、神様から作られてそこから離れていった人、そしてその悪魔の手下が悪霊になります。神に敵対して神様の御業の邪魔をします。そして人が神様と出会い信じようとすることを全力で阻止するんですね。だからものすごく神様に敏感なんですよ。だからこそ神様が神の聖者であること、そして 信仰告白ですよね。お前は神の子だ、そしてメシアであることを知っていたっていうのは、私たちの信仰告白は神、私たちの主であり救い主であるって信じますっていうのが信仰告白ですよね。悪魔は信仰告白してるわけですよ。分かってるわけですよ。まあ、あの敵対してね、従いませんけど、そのぐらい敏感なわけですね。しかしながらですね、私たちはどうですかね。見てください、ナザレの人は、あの人はヨセフの子供じゃないかって言ったんです。ナザレのヨセフの子ではないかって言ったんですよね。全然結びつかないわけですよ。あんなに恵みある力ある言葉を聞いたのにピンと来ないわけですよね。そのぐらい私たち割と鈍いんですね。それから割と気に留めてないんですよね、そういうことに対して。そしてですね、じゃあ次どうですかって言ったら、街道で権威ある言葉を教えられていたわけですよ。そして、あ、権威、この人には力ある、すごい力のある言葉を語る、そこで終わっちゃうんですね。そこから、あ、神の子だなとか、いろいろこう続かないわけですよ。じゃあ奇跡を目の当たりにして聞いた言葉はどうですか。あ、人じゃないかも、しかしながら神の子だ、メシアだまではまだまだ到達しないですよね。ペトロだってずっと生活して、ずっとイエス様のこと見てきて、結構十字架に近いあたりですよね、告白できたのは。そのぐらい私たち信じることってなかなかできないし、まずつながらないんですね。でも五感を通して神様を知ったとき、見て聞いて知ったとき、あ、人じゃない、この人は神様の方の人かもってちょっと思うわけですよ。それが出会いです。私たちはですね、皆さん、御言葉はお話しすれば耳に届けることができます。神様の言葉がその人のうちに働く、それを伝えることができます。じゃあどうやって見せます。言葉だけじゃダメなんですよ。どうやって見せます。それは私たち一人一人が神様の御業を見せるんですね。今ね、多分無理だと思った方もたくさんいると思うんですけど、私たちが努力して自力でやろうと思ったら無理ですよ。だって神様がなさるんですから。でも私祈りますよね。私は神様の御前にお捧げいたします、だから神様がこの口から語ってくださいって、私はこの口から語っていることが自分の言葉じゃないって思っています。なぜなら小学校から中学校3年生まで国語の通信簿は2だからです。そして最初クリスチャンになった時は4行しか文が書けなかったんですね。でも今4センチぐらいの文字も書けるようになって、このようにメッセージも書けるようになりました。だからこれは神力だなって皆さんに断言できます、宣言できます。これは私の力じゃないです。私の努力でもそんなに人って伸びないですから、私の力じゃないです。本当にそれが神様の力ですよね。神様は私たちの欠けたところを使って、そこに大きく働いて用いてくださる時もあります。またものすごく素晴らしいものを持っていれば、その素晴らしいものを使って神様が現れてくださるんですね。そして人に、私たち自身は見えないですよ、ここに神様いるとか、今の技のところに神様いたでしょとか、分かんないですよ。でも無意識に私たちがふっと愛の行いをしたときに、そこに神様は現れてくださるんですね。そのことを信じるか信じないかで、私たちは弟子として生きれるか生きれないかが決まってくるわけですね。ありますよね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちを用いてくださる神様はですね、私は神だよっては現れないんですよ。必ず信じる人を介して現れてくださるのが神様です。まあでもね、この間子供たち のお泊まりしないお泊まり保育の時に、さあここに誰が座ってるでしょうかって言ったら、 神様が座ってます。さすがですね。保育園の子たち、毎週礼拝して毎日のように礼拝してお話もよく聞いてますから、そう答えました。見えるって言ったら、見えますって言った子がいました。ああ子供は見えるんだな、心の目で見えるんだね、みんなって言ってお話ししたんですけど、私たちは本当は見えないですよね。あの肉眼で見ようと思ってこうやって目凝らしたって見えないですよね。でも私たちの体を通して愛の行いをした時に、あの人は普通の人と違う、こういうことは普通の人できないな、そう思った時に人知を超えた神様の働きが私たちを通してなされていくわけです。どうしても損得感情を考えると、私もしょっちゅう口々から、ああ神様に用いられると貧乏くじを引くんだよな、なんて言っちゃう時があるんです、牧師のくせに。でもですね、損はないですね。自分がその人のために犠牲になった分だけ恵みは大きく返ってきます。なぜならイエス様は十字架におかかりになって私たちを救ってくださったからです。だから私たちも勇気を持って、ちょっと自分を崩して人に何かをできたらいいなと思います。そこに必ず神様が現れ、神様の御業がなされると思います。私たち勇気を持って神様を信じて神業をなしていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人は自分の損得感情で動いてしまいますけれども、時に神様が働かれるとき、私たちが神様の力を受けるとき、そこに主の権威が働くとき、勇気を持って自分を犠牲にして人のために何かすることができます。その姿は誰が見ても尊く、誰が見ても素晴らしい愛の技だなと伝えることができるわけです。私たちは知っています。それが人々に神様との出会いをもたらすことだと。主よ、私たちにあなたの御業をなさる、御業に預かるその勇気をお与えください。そして神様、その私たちの姿を通して、まだ神様と出会ってない人が神様と出会うことができますように、そして神様の豊かな恵みを受けることができますように、どうぞ主よ、あなたご自身私たちを通して働いてください。そして私たちの人生が素晴らしいものとなりますように、愛の技で満ち溢れますように、この一週間も主よ共に歩んでください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。